2019年明けましておめでとうございます。皆さんにとって今年1年はどんな年になるでしょうか。年末感謝礼拝の中で新年の目標というのは、多くの人がそれを達成することができないで終わるという話をしました。私今年の目標が一つあります。それは歯医者さんに行くということです。ずっとこう行かずにですね、だましだましやってきたんですけど、そろそろ行かないとやばいかなっていうのを去年も思ってたんですね。去年は達成できずにいましたけど、今年は必ず行きたいと思います。多分おそらく地獄を見るのではないかなと思っています。ぜひお祈りいただければと思います。元旦礼拝の説教に今年は何を語ろうかと、どこの聖書箇所から御言葉を取り継ごうかと悩んでいる中で、そもそもなぜ日本人は明けましておめでとうございますと言うのだろうかと、何が一体おめでたいのだろうかとふと疑問に思いました。おめでとうおめでとうと言いますけど、実際に本当におめでたいと思っているのでしょうか。教会ではですね、1週間前まではクリスマスでした。クリスマス礼拝に祝会、そしてクリスマスコンサート、今回はですね、クリスマスコンサートで私は風邪をひいてしまいます。風邪をもらってしまいましたけど、その他にも、ジョイジョイキッズのクリスマスに、中学生のキリストタイムのクリスマスもありました。そして北東京式クリスマスもありました。クリスマスの飾り付けを片付けて、年末の大掃除をして、一週間が慌ただしく過ぎて、気づけば大晦日、そしてお正月です。で、思うことといえば、ああ、また一つ年を取った。おめでたいというよりは、また一つ年を取ってちょっと微妙と言った方が正しいのかもしれないですね。ちなみに、日本の風習としてなぜ、明けましておめでとうというのか。一つは、新しい年を無事に迎えられたことのめでたさ、喜び。そしてもう一つは、年神を迎えることのめでたさのことを言うそうです。年神というのは、神道の神様で、干支とはまた違うような神様だそうです。1月1日の早朝、年神さんが朝日と共にやってくるそうです。で、各家庭に、この年神さんがやってくるんですけど、彼はですね、とても方向音痴なので、迷わないように門松を飾って、目印をつけなければならないそうなんですね。そして、門松のあるお宅にやってきた年神さんは、鏡餅に宿るそうなんですね。で、鏡餅ですね。今は何でもこう合理化で、佐藤の鏡餅とかですね、越後製菓、鏡餅がありますけど、こう、お餅がプラスチックで包まれてるんですね。で、最近はもうなんか、鏡餅の形の容器だけで、中身はなんか、四角いお餅ですかね、なんか入ってたりするんですよ。で、昔はそんなんじゃなかったですよね。本当の生のお餅が、こう、2段とかあって、ですね、あれ、皆さん、見たことありますか？クリスチャンじゃない方も、見たことあると思うんですけど、あれ、正月過ぎにはですね、ひびが入ったり、ちょっとカビが入ってきたりするんですよね。あれ、結構、大変なんですよ。ただ、そこには、年神さんが宿ってるということを忘れちゃいけないんですね。年神さんは結構大変、カビにやられたり、ひびにやられたりして、そんな、日本人は、そういうことを信仰してるんですけど、私たちクリスチャンは、お正月に何をめでたいと喜び祝うのか、新しい年を無事に迎えられたことの喜び、そしてクリスマスにこの世においでになり、私たちの救いとなられたイエス・キリストを喜ぶことではないでしょうか。で、欧米ではアドベントからクリスマス、そして新年を迎えてもしばらくクリスマスの飾り付けを片付けないでいます。それはクリスマスをパーッとお祝いして終わりではなく、その余韻を持ちながら新年を迎え、しっかりと喜び祝うためです。で、ちなみにキリスト教の暦では、 アドベントからがすでにもう 新年となっています。で、日本の教会では毎年クリスマス礼拝を終えてから年末感謝礼拝までの忙しさの中にあって、なかなかクリスマスツリーを飾り付ける時間がないので、欧米式ということにしておいて年末までツリーを飾っておこうかと考えることがあります。で、私たちの教会も今年もそれ風にしようかなと思ったんですけど、結局は片付けておきました。私たちは新年を迎えるにあたって平成何年と天皇の即位から数えるのではなくて、主の年2019年を私たちはお祝いして喜ぶのです。このように救い主としておいでになった御子イエス・キリストの誕生の年から数えて2019年と数えて私たちは祝います。そしてまたそれは私たちの救いとなられたイエス・キリストを記念して主の年を祝うのと同時に、再び来られる主を待ち望むことでもあります。イエス様が生まれてから、この世に来られてからもう2019年経ってるんです。そういった意味では私たちは主の再臨を待ち望むという意味で、毎日が対抗節でもあるのです。今年の私たちの教会のテーマは伝道です。こちらにですね、御言葉と教会の標語がありますけど、まず私たちが伝道するには救いの喜びに満たされていないと私たちは伝道することができません。ですから今日はもう一度私たちの救いの喜びを御言葉を通して確認したいと思います。聖書の中で救いを一番喜んだ人物というのは誰でしょうか。もちろんたくさんいると思いますけど、しかしその中でもひときわその喜びの表現が強く打ち出されているのは東方の博士たちではないかと私は思います。先ほど読んだマタイの2章9節には、見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだとあります。東方の博士は救い主にお会いするときに、この上もなく喜んだと聖書は記します。今日は最初にこの救いの喜びを受け取った東方の博士から教えられたいと思います。私たちがまず彼らから学ぶべきもの、それは彼らのうちにある救い主を求める熱意と献身の姿です。東方の博士たちははるばる東の国から救い主を求めて礼拝しにやってきました。主の降誕にあたって救い主を探し求める姿といえば、私たちは羊飼いたちを想像します。天使に告げられてベツレヘムで会話受けに寝かされている緑子を探し当てるという姿を私たちは想像します。しかし羊飼いたちというのはどちらかというと、救い主の誕生を知らせに来た御使いに押し出されてイエス様に会いに行った者たちです。しかし東方の博士たちは東の方でその方の星を見たので拝みに来たと言ったのです。彼らのうちには救い主を求める心、救いを探し求める心というのがありました。おそらく彼らは星を調べたということに加えて、昔捕囚によって東の国に移ったユダヤ人たちからメシア予言を伝え聞いていたのではないかと思われます。また羊飼いというのは低き者、どんな立場にある者でも救われるという象徴です。ですが彼らは社会的に低い立場にあり、人々から疎外されていましたが、彼らもまたユダヤ人、主の民だったんです。この民全体のあなた方のための救い主と御使いが言ったとき、それはユダヤ人のための救い主だと羊飼いたちは受け取ったのだと思います。しかし、東方の博士たちにとっては、それは異邦の民をも救う神様なのです。 天地万物を創造し、この世界を据え納める方は、ユダヤ人だけではなく、すべての民を照らし、すべての民を救われるお方なのです。ですから彼らは、救い主を探し求め、イエス・キリストの生まれた家の塔を称えたのです。降誕劇などでは、羊飼いがイエス様が生まれた家畜小屋を探し当てた後、すぐに東方の博士たちもやってきて、彼らの訪れる時系列、時間系列というのが、羊飼いたちとほぼ一緒にされていることがあります。私も幼い頃ですね、初めて教会学校に行った時に、クリスマスにですね、突然、降誕劇に参加することになったんです。朝来たら、あ、なんかこいつ来ちゃったからなんか役を与えようみたいな感じになって、なんか突然、何にしようか何にしようかみたいな感じでかけて騒いでてですね、で、なんか冠にかぶせられて、三人の博士のうちの一人をやることになったんです。で、博士ってなんか、私の中で博士っていうと、なんかビーカーを振りかざして、髪の毛がなんかこんなぐちゃぐちゃになって、メガネかけた、白衣着たおじいさんだったんですけど、なんかわからないんですけど、そんな役をやらせられたんですけど、羊飼いがイエス様のところに来た後、すぐに博士が来るんですよ。実は、羊飼いたちが来た後と、博士が来るっていうのは時間がですね、結構あるんですよ。で、クリスマスの飾り付け、ネイティビティを見ても、羊飼いと博士たちが、一緒に家畜小屋で生まれたイエス様を拝めにやってきたかのように見えてしまうんですね。しかし実際に博士たちがやってきたのは、羊飼いたちよりもだいぶ後のこととなります。おそらくイエス様が2歳頃になった時にやってきたのではないかと言われています。ヘロデは、博士たちが突き止めておいた時間から割り出して、2歳以下の子供たちを殺したというのはそのためです。だとしますと、イエス様は2歳になる頃まで家畜小屋で暮らしていたんでしょうか。まあ、ネイティビティだとそうなるんですけど、違うんですね。博士が来る頃にはさすがのイエス様ももう家に住んでいたんです。2年間も家畜小屋なんかね、いないですよね。2章の11節を見ますと、そしてその家に入ってとあります。もう博士が来た頃にはイエス様はしっかり家に住んでいるんですね。ということは、会話受けにももう寝ていないんです。母マリアと共におられる、緑子ではなく幼子を見とあります。羊飼いが来た時は生まれたばかりの赤ちゃんでした。聖書には、会話桶に寝ておられる緑子を探し当てたとあります。しかし、博士たちが訪問した時のイエス様は、幼子と呼ばれています。もう、そろそろ立ち上がって歩いていたり、何か喋り始めていた頃ではないんじゃないかなと思うんです。なぜそれほどまで博士たちは遅れてイエス様を訪問したのか。おそらくイエス様が生まれた前後に、その誕生を知らせる星を見たんですね。東の方でその方の星を見たので、拝めに来たとあります。イエス様がお生まれになったとき、その星を見て、そこから旅立って、イエス様に会いに、礼拝しに来た。どこの国か、はっきりとは分かっていませんが、東の方の国から、はるばるやってきて、なんと、ユダヤに来て、最初はユダヤ人の王として生まれたのだから、王室にいるだろうと思って、ヘロデ王のところに訪ねますが、そこにはおられませんでした。再び星に先導されて、ようやくイエス様のいる家にたどり着くことができたのです。それまでの所要時間が2年間ということになるんです。あるいは2年までかからなかったとしても、はるばる遠い国から星だけを頼りにしてやってきたのがこの3人の博士たちです。ユダヤ人の王の誕生を知らせに、ユダヤ人はお祝いに行くことはありませんでした。民の代表として選ばれたのは羊飼いたちでした。そしてメシアの誕生を知った祭司や学者たちも、それを知っても拝めに行こうとはしませんでした。ヘロデも直接会いに行くことはありませんでした。救い主の誕生を祝い礼拝しに行ったのは羊飼いとこの東方の国の博士たちだけだったのです。 どちらも遠く離れたところから熱心にその幼子を探し求めました。特に博士たちは自ら救い主を求めて時間をかけ労力をかけ長旅の費用も厭わずにやってきたのです。知らない国への旅ですから多くの危険が伴ったと思います。あまりにも途方もない旅ですから途中で挫折しそうになったこともあるかもしれません。頼りが星しかないわけですから途中で消えてしまうこともあったと思います。もう途中で諦めて帰ってしまおうかと思うこともあったと思います。それでも幼子の生まれたところがどこなのか、その少ない情報を頼りにようやく探し当てた時の喜びというものはいかほどだったのでしょうか。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。私たちは救い主を見つけた博士たちのように、この心の中を救いの喜びで満たしていただけるように熱心に神様を求めましょう。私たちは救い主を求めた博士たちの熱意と献身に今日学ばせていただくとともに、ようやくイエス様のもとにたどり着いた時の博士たちの喜び、この上もない喜びを通して、私たちがイエス様に出会った時の喜び、私たちがイエス様を心に受け入れた時の喜び、私たちが救いに預かった時の喜びに今朝もう一度満たされたいと思います。そしてもう一つ今朝取り上げたいのがイザヤ書の12章1節から6節までの御言葉です。イザヤ書というのはとても長い書簡ですが、12章で第1部が終わります。その締めくくりとして言われているのが救い主の到来です。一節にその日と言われていますが、救い主が到来する日のことを予言して語っています。よくキャンプファイヤーとかデクレーションなどで踊られているマイムマイムという歌をご存知でしょうか。実はそのマイムマイムという歌はこの聖書箇所からできた歌なんです。それは3節のあなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むというところから来ています。マイムマイムのマイムという言葉はここで言う水という意味があります。水の乏しい乾燥地帯にいる人たちが水源を掘り当てた、泉を見つけた、その喜びを表現した歌なんです。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。では聖書の言うこの喜びとは何に対する喜びなのでしょうか。それはイエス・キリストにある救いです。一節にはあなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいましたとあります。神様が私たちの罪を怒られていたのに、私たちを滅ぼすことなく罰することなく、キリストによって私たちの罪が許された、神の怒りは去った、怒られていたのにかえって慰められた。この怒りから慰めという全く正反対のその行為に私たちは驚くばかりの神の愛と恵みの深さを思わされるのです。そして 100% 罰を受けることが決定していた絶望的な未来であったのに許され、罰を受けなくて良くなったことに喜びが湧き上がるのです。私たちが言う救い救いというのは、この神の裁きからの救いを意味します。ではその許しと慰めはどこから来るのか。それが救いの泉であるイエス・キリストです。乾いた心にイエス・キリストを迎えるときに、心の内側から泉のように喜びが溢れてくるんです。今日は新年最初のメッセージとして、3人の博士たちのこの上もない喜び、そして イザヤ12章の救いの泉を取り上げさせていただきました。そしてこの箇所から一つ教えられたいのが、私たちのうちにあるその救いの喜びが行動になって溢れ出るように流せていただきたいということです。救いというのは救われた、ああ嬉しい、喜びでいっぱいだで終わるのではなくて、救われた喜びというのが救われた私たちのうちに溢れ出ていかなければなりません。なぜなら、汲んでも汲んでも決して枯れることのない命の泉を私たちは手に入れたのですから、それが私たちのうちに溢れ、周りの人々をも潤さなければならない。つまり、救いの喜びが行動になって溢れ出なければならないのです。私たちはすでにこの枯れることのない命の泉をいただいたものとして、私たちのうちにその命の泉をいただいたものとして、あふれるばかりの喜びとともに、その喜びからその行動を周りの人たちに示していきたいと思います。そしてそれと同時に、この聖書箇所では救いの喜びに預かった人に2つのことが命じられています。それは感謝の褒め歌を歌えということです。私たちは救いの喜びを神様に感謝し、賛美を捧げていきましょう。そしてもう一つ、それを国々の民の中に知らせよう、全世界に知らせようと命じられています。救いの喜びというのは、自分のうちで喜んでいるだけではなく、泉から水が溢れ出てくるように、心の底から湧き出る喜びを、自分のうちだけに留めておくのではなく、この素晴らしい喜びを一人でも多くの人に知ってもらいたい、そういう思いで私たちはこの1年を歩むときに、私たちはさらに心の中に喜びが溢れていくのです。喜び、人に分かち合うときに半減することもないですし、減ることもありません。喜びというのは、周りの人たちと共に喜ぶときにさらに増し加えられ、増え広がっていくものです。私たちはこの1年、汲んでも汲んでも枯れることのない命の泉、救いの喜び、心の中に喜びが溢れていく、それはキリストの命を汲む者に与えられるとてもみずみずしい喜びです。その喜びを持って、私たちは周りの方々を潤してまいりたいと思います。イエス様は私たちの救いを求めて、私たちの救いを目指してこの地上に生まれてきてくださいました。その救いの恵みをいただいた者として、イエスキリストの命の水をこの1年も汲み続けてまいりたいと思います。そしてそれによって生涯、その救い主の喜びを、そして皆を崇めていきたいと願います。それではお祈りいたします。主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよう。恵み深い天の父である神様、この一年の初めに私たちが与えられているこの救いの喜びをもう一度確認することができましたことをありがとうございます。私たちの救いというのは過去の出来事ではなく、今も変えることのない命の水が私たちの心のうちに、霊のうちに溢れ出ていますことをありがとうございます。それを今日も喜び、そしてその救いを楽しみ、溢れ出んばかりのその喜びを周りの人たちに分け与えるものとしてくださいますように、この一年私たちの歩み出しを祝福してください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。